Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。11月14日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は先週に引き続き、見てくれる人を楽しませ、そっと勇気を与える映画作りと、世界に一つだけの写真や映像を残したいと奮闘する心優しい映像クリエイター、淵ノ上健一さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回のオンエアでは、幼い頃の思い出や苦しかった気持ち、中高生の頃に感じてたことや仕事、結婚のお話など興味津々で聞かせていただきました。今回はその続きとなります。素敵なワード満載のストーリーをどうぞお楽しみに。なお、ズームによる収録につき、お聞き苦しい点がありますことご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
みんなドタバタ劇が、
まあなるわね。
もうね、あの人がもう忘れられない。思ってる以上に大変やった。このまま死ぬんや。自分の人生本当に何やろう。脱出する術がわからなかった。もう二度と口聞かへん。映画監督になりました。ググるところから始めました。崖の落ちる前まで連れて行かされて、もう飛ぶしかないわ。ふーってしたら倒れるようなやつを。
グッチーさんの撮ったのはすごい暖かくていいよ。
ピタッと終わりましたね。ある日突然みたいなくらいの感覚で、背中を押せるような、なんか応援できるような作品を作りたいなと。楽しみながら進んでいきたいな。もうちょっと賢く立ち回れるかも。
FMG
あなたの人生ストーリ
ー。結婚はね、2回経験してます。
差し支えがなければ、はい、1回目な、はい、何年ぐらいとか。
2年で、まあ離婚をしたんですけど、結婚して1年目ちょっとした時に妹がね、うん、倒れて救急車で運ばれたんですよね。まあ白血病ですね。まあまあそんなことでね、もうひっくり返っちゃったんですよね。で、それと並行して僕の家庭で言うと奥さんがね、不妊治療をしてたんです。ぼちぼちやっていこうね、みたいな感じで喋ってたのと、その妹が倒れたのと、いろんなことが重なったんですよね。奥さんは多分横でね、ずっとこう孤独やったと思うんですよね。悩みをこう言えへんかったんでしょうね、僕にね。で、それ僕何も気遣ってあげられず。それで妹がまあちょっと落ち着いて、一時単位が許されたんですよ。その時にまたそのうちの奥さんが 不妊治療行ってる産婦人科の先生から、京都のあの蔵間山って あそこに行くとね、子供授かったりとかでいろんなこう言われがあるらしくって、うん、ああいうところに行くのもいいよみたいなこうアドバイスをもらったらしい、
うん、
ほなみんなで一緒にどう、まあ、妹の家族と僕らと両親も入れてみんなで行ったんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、そうしたらあの蔵間口かな、なんか、うん、で駅に降りてすぐうち親父が急に意識なくなって倒れちゃったんです
よ。
まあ、今ほんで結論言うとどうもなかったんですけど、
うん、
まあ、当時はその、まあ、発作みたいな起こってね、ほな僕も大慌てで救急車呼んで行くじゃないですか、
うんうん、
ほらもうなんかもうせっかくエネルギー補給しに行ったのにもう親父のことでもうみんなドタバタ劇が、
まあなるわね、うん、
これうちの奥さんも疲れ切って帰ってきたんですよその日の夜。
ああ、うんうんうん、
そこで爆発しちゃったんですね。
なるほどね、
ハマってたもんが、
うん、
私は結局なんなんみたいな、それから帰ってこなくなっちゃいましたね
あ、そういうご縁って片付けたらあかんけど、そのタイミングというか、
タイミング、まあなので、そう今思うとね、本当にまあ全然その気遣いがなかったなとか、なんか反省する部分はもちろんいっぱいあるんですけど、
うんうんうん、
ね、それは、まあ、僕もしっかりやし、まあ、お互いがその遠慮し合ってたとかいろいろあるとは思うんですけど、
うん、
そういうすごいこう一生忘れることのできない経験でしたね。
なるほどね、いや、うん、それはまたね、
それがなので35歳、僕は35歳ぐらいの時やったと、
うん、いや本当ね、あの素敵な話中のもなんかいいやけど、
いやいやいやいや、ありがとうございます。僕もなかなかねこの話をする機会っていうのはないので、
いい経験されてるなと、うん、で、妹さんはその後、あ、
そうなんです、その後ね、それで
移植とか受けて、
骨髄移植を受けるか抗がん剤治療でするか、うん、半分半分やって言われたんですよお医者さんは。で妹は本人の意思で抗がん剤治療の方を選びよって、それがね、その奇跡的にあのみるみる回復していい方に行ってくれて、今も元気にしてます。
元気になった、
はい、
よかったですよね。
うん、そうなんですよ、もう本当にね、そのさっき言ったパソコンでいろんな人検索したりしてる中で、うん、実際に白血病になって戦っておられる方といっぱいつながったんですよ。当時ね、その2歳か3歳ぐらいの男の子がいるお母さんとやり取りしてて、メールで、で
僕はね、当時の妹さんと同じような状況やね。
そうなんですよ、で絶対妹さんは大丈夫してこういつも励ましてくれる人がいてね、でその人自身も戦ってはる、その病気と向き合ってしんどい時もいつも励ましてくれたんですよ。
あ、
もうね、あの人がもう忘れられない、命かけてですね、そういう支えてくれる人っていうのは、あの時に本当に、まあ結局そのお母さんは亡くなっちゃったんですけど、
あ、なるほどね、
なんかね、そうやってこうの残された自分が何ができるとか、そういうのをよく考えるようになりました。
大切なことを残してくれはったなっていうことよね。
そうなんですか。
でまあ妹さんも落ち着かれて、
あ、そうですそうです、
でまたこう一人になって、
プチさん
一人になって、2回目って何年後ぐらいにしたんですか。
40ぐらいですね。
あ、まあ 4,5 年後ってことだよね、離婚されてから、ね、
そうですね、 4,5 年後。
それは何年ぐらい。
一瞬やったんです。
一瞬
あのね、2回目の人子供さんいはったんですよ、2人。
あ、なるほど。
でね、子供さんともすごい仲良く、まあ子供好きなんでね、僕、
うん、
で仲良くはしてたんですけど、まあ結局まあね、お付き合いしてる時から、まあ、もちろん難しいケースっていうの分かってたんですけど、
じゃあもう思ったよりも大変な、
大変、あのね、いや、その子供がいるっていうことがどうこうっていうのはなかったんですけど、うん、子供とは僕すごい仲良くやったんで、
うんうんうん、
まあまあ、あったかい家庭が欲しかったとかなんかあったんでしょうね、多分ね、うん、僕の中でねねえ、そうやっていろいろいろんなことは乗り越えていけるみたいなのはあったんやと思うんですけど、
うん、
自分のその思ってる以上に大変やったっていう、まあね、いいことも悪いこともそうやって経験させてもらって、お互いね、これからの人生こう いいように前に進んでいけたらいいなとは思ってます
ね。で、その、20年勤めた介護の仕事とかは 何かこう辞めるきっかけみたいなあったんですか？
ですね、僕も結構その体も心もボロボロ状態だったんですね。1回目の離婚して35ぐらいやったと思うんですけど、
うん、
そこから1年ぐらいした時の36歳ぐらいやったと思うんですけどね、
うん、
パニック障害、パニック発作っていうのを起こしましてですね、
はい、
家で映画見てたんですよ。急に目が回り出してですね、天井がもうぐるぐるぐるぐる回って、その自分の体がもうぐるんぐる回ってる感じになったんですよ。
うん、
で、うわ、気持ち悪い、何これと思って、このまま死ぬんやみたいな感覚に襲われてですね。夜11時ぐらいやったかな、11時、12時ぐらい。で、
うん、
もう思わず玄関から飛び出したんです、
うん。
家の前に飛び出して、アスファルトの上でこう、伏せてたら、ちょっと落ち着いてですね、
うん。
両親が近く車で10分ぐらいのところ住んでるんで、救急車呼ぼうか一瞬迷ったんですけど、恥ずかしいなと思って、
うん、
それで両親呼んで、救急で行っても特に異常が見つからなくてですね。ほな、僕介護福祉協会でいろんな方と携わってきたので、その、うん、お医者さんとか病院とかでも結構いろいろつながりがあって、
あ、そうやね、うん、
看護師さんとかもいっぱい知り合いがいて、まあ、僕のその症状を次の人喋ったら、そのパニック発作やって診断を受けてですね、
うん、
そっから約8年間ぐらいかな、40前半、まあ、10年いかへんぐらい僕のパニック発作との戦いが始まるんです。
おお、めっちゃ長いですね。
そう、長かったです。まあ、そういうのもあって、で、まあ、会社のストレスとかいろんな、まあ、自分のプライベートとか職場のストレスが多分知らん間に相当あったんやと思うんですけど、
うん、
なんか そういう病気も経験して、自分の人生をこういろいろこう振り返ることになるんですね。で、いろいろ自己啓発書とかいっぱいその当時から本を読み漁るようになって、
あ、なるほどね。
で、そこからなんか自分のね、やりたい人生のことも考えるようになって、自分の人生本当に何やろう、こう2回の離婚、パニック発作、貯金ない、生まれてから今まで親には迷惑かけっぱなし、てかいろんなことをこう振り返った時に、あ、ほんで僕、そうそう、でもうなんかやけくそなってパチンコ行ったり飲みに行ったりして、こうもう暴飲暴食というか生活も乱れてたんですよ。もう腐ってたんですよね、当時。
うん、
そういう自分が嫌いで仕方がなかったんですけど、脱出する術が分からなかったんですよ、そこから。
あ、
自己嫌悪に陥るんです。
うん、
片やパニック発作との付き合いがあるから、こうパニック発作があると外に出れなくなるんですよね、怖くて。電車も乗れないし、
うん、
もう乗り物に乗れなくなったんです。いつあの恐ろしい発作が起こるか分からへんと思うと、
うん、
もうそっからね、僕人とのつながりをね、自分から切るようになるんですよ、ほとんど。だからもうすごい友達減りました、そこを境に。僕が突然友達切ったりするもんやから、みんな怒って、もう二度と口聞かへんっつって離れていった友達も結構いますよ。そんな感じやからね、僕多分人生、あ、このままいったら俺もう多分終わるなって思ってますね。
まあでもそういうことも重なりので、まあもう職場も辞めてみたいな感じで。
あ、そう、それでいろんな、さっき言ったいろんな本とか読めた時に、
うん、
すごい福祉のその職場からずっと仲いい看護師がいて、その看護師さんはずっとね、僕もお姉ちゃんみたいに僕をいつも可愛がって叱咤激励してくれる人がいて、
へ
ー、その人がいろいろ講演とか連れてってくれるようになったんです
ね。あ、
そっから自分の人生考えた時にとかってなっていって、ある集まりの予祝で映画監督になりましたっていうことを僕が言ったのが今につながってます。
おー、予祝パワーすごい、うん。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
フッチーさん、今日もね、フッチーさんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけど、何かありますか？
バンディフットっていうバンドがあるんですけど、
はい、
レゲエですね、レゲエのバンドで、彼らの曲で交差点っていうのがあるんですけど、
はい、
これがもう今僕のソウルソングというか、毎日それ聴きながらこう背中を押してもらってるっていうか、元気出してる曲です。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いできますか？
はい、 アンディフットで交差点。
まあ、映画監督になりました言うて、
うん、
でそこからそういう仕事っていうか舞い込んできたりして、
まあ、機材もないし使い方知らないし、映画もう見る専門やったんで、ストーリー書いたりとか、まあ、どういう手順で映画が出来上がっていくのか何にも知らないので、まずググるところから始めました。そっから始まったんです。
へ、
それと並行してなんか自主映画を作るって僕が言ったもんやから、うん、SNS でつながってる友達とかが、あ、フッチ映画撮るの応援するわみたいなで、いろいろ皆さん声かけてくださって、
うん、
周りがすごい盛り上がっちゃってですね、フッチ映画撮るらしいで、映画出してとかってなって、もう僕崖の落ちる前まで連れて行かされて、もう後ろに引けない状態になっちゃった。もう飛ぶしかないわ、
うん、
なって、それでもう思い切ってえいってこう飛び込んだっていうか、いろいろもう調べ倒したんですよね。
あ、これぞだから予宿のなせる技ってやつやね。
そうなんです。まあね、性格的に僕も、もうだいぶ追い込まれんと動かんタイプなんで、ちょうどよかったんですけど。
あ、
だそっから本当にもうね、勉強と失敗の繰り返しでした、ね、うん、
でもまあ映画もでき
る、ね、そっから3年後ですね、一つの映画が完成することになるん
ですよ、ね、それはもう自分で全部あのストーリー書いて、
うん、あ、そうです、あ、シナリオは友達に手伝ってもらって、
手伝ってもらって、
撮影と編集は全部自分で、
全部、音楽とかもいるでしょ、
自分で探して、あの著作権フリーなやつとかね、
そういうのをねはめ込んでいったりして、
全部、はい、ね、機材買うお金も何もなかったんで、レンタルであのハンディカムっていうビデオカ
メ、 はい、
あれをですねレンタルして、三脚も一番安い、なんかあの
見たら倒れそうな
そうそう、ふーってしたら倒れるようなやつをそのレンタルでそれを借りてですね、うん、それで撮ったんですよ最初。
あ、うん、まあでもそうやってできた一作目ってのはやっぱ思い出深い、
ね、そうですね、
いいや
ね、本当にこうみんなにあの時に本当にまたこう人とのつながりを再認識できたっていうか、たくさんの人に応援してもらって、うん、そこに行くまで僕人との関わり方ができなくて人間になっちゃってたんで、うん、こうね、人の温かさとか再認識するきっかけになりましたね。
すごい、ちょっとなかなか苦しい、辛い、しかも期間の長いあれやけど、すごい教材ですよね、僕ら考えたらね。
そうですね、
で結局、まあ、その技術も腕も磨いてきたんやろうし、プラスやっぱりそうやって自分のしてきた経験とか、してもらったいろんな優しさであるとか、そういう心がやっぱり映像に入るから、ウッチーさんの撮ったのはすごい温かくていいよっていうのは、そういうところにあんねやろね、きっとね。
そうなんですかね。なんかありがたいですけど、今のそうですね、活動に生かされてたらいいなと思いながらやってます。はい。
こうやって振り返ってみると、全部がこう生きてるよね、すごい。
そうですね。僕もこうやって喋ってて、あ、なんや、なんか繋がってんなと思いながら自分で喋ってて思いますね。
感動ですね。パニック障害というのはもう無事に踏んじゃう、その40。
あ、そうなんです。不眠と、まあ、発作ですね。で、お薬ね、毎日毎日飲んでたんですよ。人との関わりももう苦手になっていったから、人にも余裕は、自分がそんな薬飲んでるとか、パニック発作持ってるって、なんか言いたくなくて、ずっとどんどん閉鎖的になっていて、で、
うん、
結局、その予祝して本当にやりたい映画を撮る映像クリエイターとしてスタートを切った時に、お境に飲まなくなりました。
発作も出なくなって、
出なくなりました。ピタッと止まっちゃった。
それ
だから自分でも不思議やなと思ってますけど、何年も苦しんで随分ね遠回りにはなりましたけど、ピタッと終わりましたね、ある日突然みたいなくらいの感覚で。
やっぱだから魂レベルでその自分の本当にやりたいことが見つかったという勇気というか安心感というか、なんかやっぱそういうのがやっぱり、あ、それすごいね。
本当にね、本当にもうある日突然終わりましたね。
いやでも素敵だわ。じゃあまあ改めて今のお仕事とか活動のこう PR みたいな思い入れみたいなのあったら、
自分がまあ福祉の世界でやってきた経験とか、プライベートで経験したいろんな経験があって、その経験が僕の一つの武器というか、作品になんかどういう形でそれがにじみ出てくるのか、僕この言葉でするの難しいんですけど、何か一つ僕だからこそ撮れる作品とかっていうのがあると思うから、うん、なんかその辺をこれからもたくさんの人に寄り添いながら、その人の人生の思い出みたいなのを残していける活動ができたらなとは。
うん、いいですね。ぜひぜひ皆さん、プッチーさんに映像をお願いしてください。なんかこう、お願いするっていうのは、なんかこう、Facebook とか。
そうですね。Facebook でメッセンジャーでくださったりとか、Instagram で DM くださったりとか。
ね、ホームページとかはある
ん？ホームページね、あるんです。ちょっと最近更新してなくて、ちょうど、新しく作り直すので、打ち合わせがあるので、またホームページも見てくださったら。
またちょっと。告知するときにホームページの URL などを載せさせていただければ。
ありがとうございます。はい。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい。
これからこうやっていきたいこととか、やってみたいことってありますか？
うん。まあやっぱり一つは、映画作りたいと思ってます。
あ、新たにね。
はい、今思ってるのが、この滋賀県地元なんで、滋賀県を舞台に、何か一つ、誰かのこう、心を動かせるっていうか、こう、背中を押せるような、なんか応援できるような作品を作りたいなと思ってます。
ぜひぜひ。
はい。あ、あと役者さん募集します。
あ、役者さん募集します。
我こそは演技できるっていう方。
なるほど、いいですね。
あとなんか一緒に映画撮りたいなって思ってくださる方もなんか一緒に仲間でやってくれたら嬉しいなと思います。
ぜひぜひ興味のある人は、
はい、映画作り
ブッティさんと連絡をやし、うん、完成を楽しみに
します、はい、
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたらどんなメッセージを送りますか。
おお、それですか。あ、難しいな。どうやろ、なんて言うやろ。あ、そうですね、今多分しんどいと思うけど大丈夫やで、そのまま大人になってったらええわ。
いいですね。
言うかな。
本当にそう言いたいですね。
うん。
こうして人生を振り返ってもらって改めて思うことってありますか。
人生って面白いなと思います。 いろんな経験があって、こう今振り返って40後半も50手前になって、小さい頃からの話を振り返るとあっという間にこう過ぎてしまった時間で、最近はすごい思うのが、この人生の時間って一瞬でこれから先も過ぎていくだろうと思うので、なんかその中で誰かの言葉でなんか人生はゲームだみたいなね、話を聞いたことあるんですけど、本当にいかにこう自分というプレイヤーでありキャラクターでありっていうか、それをこう楽しみながら自分が生きた証というか、誰かの 役に立つっていうか、誰かのためにっていうか、もちろん自分もそうですけど、楽しみながらこう進んでいきたいなと思ってます。まとまらない
。いえいえ、ありがとうございます。で、このラジオを聞いてくださってるリスナーさんに何かこう一言メッセージがあれば。
まあ、こういうキャラクターというかこういう人間なんですけど、僕写真とか動画ってなると、こう僕あの人が変わったかのようにこう変態的にのめり込んでしまうので、そういう僕とこうね、一緒に撮影とかで動くとみんなもうめっちゃ笑って楽しんでくれはるので、うん、よかったらまたそういう機会があったら一緒に楽しめたらいいなと思います、
はい、ありがとうございます。ぜひぜひ上がってほしいですね。皆さんね、
はい、ありがとうございます。
さて、もし今度生まれ変わるとしたらどんな人生を歩んでみたいですか。
やっぱりあの両親、あの妹と一緒に過ごしたいですね。そういう人生を歩みたいです。
ですね、最高ですね、それは。
うん、
いや、ぜひ次回も必ず会えると思うので。
そしたら、まあ、もうちょっと賢く立ち回れるかも。今世での反省を生かしてですね。
またいい時間をご家族で過ごしてください。
ありがとうございます、はい。
まあ、フッチーさんともこうやってひょんなことからご縁があって仲良くしていただいて、うん、こうやってお話いろいろ聞かせていただいて、もう本当にもう素晴らしいお話いっぱい聞かせていただいて、ありがとうございます、
いや僕の方こそもうありがとうございます。
今日は本当に長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
フチノウエケンイチさん、素晴らしいお話の数々本当にありがとうございました。これからも写真や映像を通して心をそっと包み込む作品を世に生み出していってください。応援しています。
We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は弱視、いわゆるロービジョンでありながら一般企業で働き3人の子育て真っ最中のアクティブな人、月見みゆきさんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。 どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。